今日の御言葉をいただきます。創世記の1章の27節、あと28節もこの記憶にある。それでは皆さんと一緒に26節から28節まで3節、はい。
そして神は我々に身に及び、我々の働きに人を創造。そして彼らに身の者は、それを滅び、解消する人のすべてのもの、今日は全てのものを支配させようと仰せられた。神はこの様子をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女のに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、この世に神は彼らに仰せられた。上を上を地を満たせ、地を支配よ、海の王を空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せ。
信仰生活を、長くしておりましたときに、まあ、いろいろですね、クリスチャンというのは広く正しく優しくつつましく生きなければならない、このように考えたことなんです。でも聖書を読んでいきますと、どうもそれはおかしい。神様が今日の御言葉のようにね、上を向くよう地に満ちよう、地を従わせようと言っているのに、世の中に左右左右されている、影響を受けているクリスチャンはですね、おかしいんじゃないかと。神の子供であり、神様の祝福を受けた私たちが、逆に私たちはこの地を支配し、この地に神様の栄光を表さなければならない、このように考えたそうですね。その時にいつもですね、上を地を満たせ、ですね、梅を食いよ、地を満たせ、地を従わせよと言って、自分自身に言い聞かせてですね、そしてまたそういうことを告白し続けてですね、自分を鼓舞したことをですね、今でも覚えております。このように神様は私たちを苦しめるために創造したのではなく、祝福するために私たちを創造してくださいました。私たちをイエス・キリストの十字架を通して救い出してくださったのは、私たちが神の御心に、神の栄光を表すために、私たちをこの地上で生かしていてくださるんですね、導いていてくださいます。そのことを確認して信じながら、聖書の御言葉をしっかり受け取ってまいりました。神様が人間を創造されたときに、他の偽造物とはちょっと違う創造をなさいました。それは、すべての偽造物はですね、神様は言葉によって創造されました。最初の人間アダムは、自らの手と自らの命の息を持って、そして創造してくださいました。例えば第一日目の天地創造の出来事は、光を割れ、このように言葉が発せられたんですね。そんな光が現れて混沌としている暗闇の中に、その暗闇を分けてですね、神の領域である光の世界が創造されました。また第2日目の大空というのは、水の間にあれと言われた、その言葉の上に水と水の間の区別ができて、天の水と地の水と区別ができて、その上に大きな大空がですね、そこに割り込んでまいりました。で、3日目以降もですね、植物も太陽も月も星、相当、水の中にある生き物、空を飛ぶ生き物、昆虫も魚も、このあらゆる生物の鳥も神の言葉によって創造されています。しかし人間の創造の時に、創世記の2章の7節にありますように、その後神である主は土地の地理で人を形作り、その腹に命の息を含まれた、そこで人は生きるものとなった。ですから、地の地理をかき集めて、ご自身がですね、神様ご自身がですね、地の地理をかき集めて、人間の形を作って、その腹から命の息を、息をですね、吹き込まれたら、それは生きるものとなり、アダムとなり、そして後にエヴァとなったんですね。これにですね、神様は自らの手を、用いて、そして自らの命の息を持ってですね、人間を創造された。そして人間を創造者のうちに6日目に言われた言葉は、神様はですね、人間らができて今まで以上に非常に良かったというふうに喜んでいらっしゃるんですね。ですから、このような人間の創造は特別な神様の配慮の中にあって、これは創造されました。この後ですね、この天地創造が終わって、ただメンバーが創造されて、そして祝福でうちにその人生は始まるように思いましたが、創世記の3章を見ますと、 善悪を知る木の実を取って食べて、アダムとエバが神様に反逆をしてしまうわけですね。で、ところがですね、このような反逆したアダムとエバのために御子イエス・キリストを地上に下してくださいまして、救いの道を実現してくださいました。ルシファーで最後はですね、堕落した時に神様は手を差し伸べなかったんですけども、弱いこのような人間、このような愚かな人間のためにはですね、御子イエス・キリストの救いをですね、私たちに与えていらっしゃるんですね。命をかけて私たちを救い出そうとして神様は必死に力を注いで私たちに手を差し伸べてくださいました。ヨハネの3章16節にその言葉を書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどに要愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。大ヨハネの4章もですね、開きますが、愛のない者には神は分かりません。なぜなら神は愛なのです。だからです。神はその一人子を世に使い、その方によって私たちに命をさせてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。ですから神様は私たちを救い出すために創造のですね、ちょっと無事にですね、その手を差し伸べて、このようなことをしてくださったんですね。ね、ルシファーが堕落しても手を差し伸べなかったけども、私たちに手を差し伸べてくださいました。で、聖書全体を見ますと、神様は私たちを見てですね、あなたは高価でたっぷりと言われ、そして私たちをですね、私たちに神様の愛の全てを注ぎ込んで、御子イエスキリストの命さえもですね、与えるほどに私たちを愛して、私たちをいわゆるこの救い出そうと働いていらっしゃるんですね。ですから、このような大きなご愛をいただいて、特別な愛、そして命に変えるような素晴らしい愛をいただいている私たちは、本当に真摯になってですね、神様に真面目に仕えていかなければならないと思うんですね。神様の前に私たちは仕えるということは、非常に、それはですね、たやすいことであります。聖書に従って従うならば、それは大事ということです。どなたがクリスチャンの立場を持って使えるべきであるか、今日それを学んでいきたいと思うんですね。第一番目に、神様が私たち人間を創造したときに、私たちを通して神が神であるという礼拝を受けることを、これを願われていらっしゃるんです。ヨハネの4章の中に、しかし、真の礼拝者たちが、霊と誠を持って、父を礼拝する時があります。今はその時ですと、これに書いてあります。ですから、父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。礼拝が私たちクリスチャンの生活の中心でなければなりません。まあ、スパルタ当初ですね、先生が言われたことは、礼拝が大事ですよ、自分の植えられた教会の礼拝大切だから、で、旅行行ってはダメですよ、日曜日の礼拝が出れないような旅行はダメですと言われたことがあるんです。で、それを主人に守っておりました。それはですね、その時は若かったので別に問題なかったし、それだけやる自信もありましたので、その日程進行生活をしておりました。ところが結婚することになりまして、まあ、もちろん先生も承諾してですね、結婚を許可していただきました。で、先生結婚で新婚旅行行くんですけども、もちろん礼拝の後に教会で結婚式するんですけども、それを受け入れてくださいましたし、いろいろ手配してくださいました。で、時間を置いてですね、仕事しておりましたので、新婚旅行行きたいんですけども、どうも新婚旅行を木曜日ぐらいから行きますと、木曜日の祈祷会と日曜日の礼拝はやっぱり出られないので、どこかで礼拝させていただきたいんですけどと、このように申し出ますと、それはダメだと、よその教会に行くのもダメだし、礼拝を休むことはそれはとんでもない大きなですね、罪だと言われてあ、そうですか。じゃ また新婚旅行行くために、木金土土曜日に帰ってきて、そして日曜日の礼拝に出場したらいいですか。あの先生、いいですよ、日曜日の礼拝が守るならば、あ、それはいいですよと言って、私たちは新婚旅行に出発いたしました。まあ、結局木曜日から土曜日の土曜日に帰っておったんですけど、体壊して日曜日で寝られてですから、そういう意味ですね、もう礼拝が一番ですよ。今の世界、人生はですね、そんなことないと思うんですね。 まあ、礼拝を捧げることが本当に大切なことかもしれないけども、日曜日の礼拝の時間に仕事をしなければならない大切な用事もあるし、緊急の出来事もあるし、だから本当に心がけて礼拝をする。またどういう礼拝してる教会に森内兄弟という方もいらっしゃいましたら、日曜日の仕事ばかりなんですね。で、まあ、日曜日の礼拝も出らないし、どういう礼拝している教会にちょっと行きたいんですけどと言って、最近ですね、転出になさりましたが、まあ、土曜日の礼拝しているところがあります。それを通して守っているところがあります。私たちもですね、以前新学生がおりましてですね、行くのに送った時に、その人は日曜日の仕事をしている。なら先生どうしたらいいですか、進学校行くんだから礼拝は守らなあかんでしょう、どうしたらいいですか、じゃ6時だったら大丈夫ですかとおっしゃったので、あ、6時から礼拝しましょう。ですからその人のために6時から礼拝しておりました。まあ以前はですね、土曜日礼拝もしておりました。でさらに遡ったら、もう水曜日しか出られない人のために水曜日も礼拝して、とにかく礼拝を捧げることができるように手を尽くしてですね、そういうことをさせていただいた。神様はどんな時もどのような状況の中にも神様に誠意を尽くして礼と誠を持って礼拝することを望んでいらっしゃるんですね。ですから私たちも礼拝というのはできたら死守するように、これ絶対行くんだというふうに死守してですね、信仰生活をしなければならないと思います。まあ仕事をしておりました時もですね、仕事をまあ春巻く行ってですね、仕事を探す時に日曜礼拝が守れるところをこう探して就職活動をしました。でそしてある企業に行きました時に、その社長さんに面接の時でしたけど、私クリスチャンなので日曜日の礼拝だけは守らせてください、木曜日の祈祷会はいいです、祭日休日の特別な聖会とか聖会、まあ200日の聖会とかそんなありましたけども、それはもう休んでも休む時ですけども、日曜日の朝の礼拝だけは守らせてくださいという条件を突きつけてですね、そしてその社長の会議後に就職いたしました。本当にハンデがあるかなと思いましたけども、別に入ってもハンデもありませんし、そしてですね、帰ってクリスチャンであるということで、いろんなことで頼られたことを今でも記憶しているんですね。私たちは礼と誠を持って礼拝を忠実に守ろうとするならば道が開かれてくる。この世の中の出来事も、世の中の出来事もですね、不思議なことにどんどんどんどん道開いて開かれてくるんですね。ですから礼と誠を持って礼拝することを死守することによって、私たちの人生に何にも不足したところ、何がこの悪いところは一つもないことをですね、私たちは確信していかなければならないと思うんですね。まあ、私たちの礼と誠を持って礼拝するというのはどういう意味でしょうか。礼を持って礼拝するというのは、神様の御霊なる聖霊様によって導かれて礼拝をしなさいということです。誠を持って礼拝しなさいということはどういうことですか。真になる御霊なる聖霊様が私たちに教えてくださるイエス・キリストの十字架を本当に崇めて高めて崇め高めてですね、そして礼拝しなさいということなんです。聖霊様によって私たちは礼拝に導かれなければなりません。なぜならばイエス・キリストを信じるまで、前まで私たちの霊は死んだものでありました。でもイエス様が死んだ時に聖霊様が私たちのうちに、ご臨在してくださいまして、私たちの死んだ霊を新しく作り変え、新しく蘇らせてくださいました。ですからこの霊が生き返ることによって神を礼拝する神様と交わりをすることができるんですね。聖霊様によって生かされた霊によって神様を礼拝できるんですね。聖霊様を抜きにしては神様と交わりは真にすることはできませんし、礼拝することはできないんですね。私たちはそういう意味においていつもですね、聖霊様に導かれて霊と誠をすなわちイエス・キリストの十字架を褒めたたえる礼拝を捧げるように努力しなければなりません。エペソ人の手紙の1章の13節に、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって承認をされました。イエス・キリストを信じた者のうちにで聖霊様に雇っていらっしゃる。そしてその聖霊様は私たちが神の子であることを証明してくださいます。そして聖霊様は私たちの口を通して、アバ父よと言って父の身元に私たちを導いてくださるんです。ですから聖霊様の義務を得たらありえない。 霊と誠を持った礼拝をしない限りですね、神様の祝福をですね、私たちは手に入れることはできないですね。第二番目に、神様の喜ばれるクリスチャンの姿勢は、天に言われるんです。全身全霊でもって、神様の愛に対して愛を持って応えるということです。神様が先ほど言いましたように、実に一人をお与えになったのに、この世を愛し、私たちが永遠の命を得るために、そして命を捧げるほどに私たちを愛してくださいます。命をかけた愛に対して私たちは、もう命を捧げるぐらいの気持ちを持って愛さなければならないと思うんですね。またマタイの福音書の中の22章の37節に、そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛してよ。これが大切な大事の戒めですと、このように書いてあります。ある場所はですね、あなたの知力を注ぎかけて、ね、愛せよと言っているんですね。神様の前に自分の持っているものを全て捧げて、自分の持っている時間を捧げて、回っているものをですね、委ねてですね、神様の御言葉に従い、神を愛せよと私たちに教えているんですね。これはね、なかなかね、難しいことかもしれません。私たちは愛するものがたくさんあります。世の中にたくさんあると思うんですね。妻を愛しますし、家族を愛しますし、国を愛しますし、民族を愛しますし、また人類を愛しますし、地球自身のその環境をですね、私たちは愛するんですね。でも、いろんな愛すべきものがあるんですけども、それに勝って私たちは神様を愛さなければならないというんです。私たちは世の中のものを愛し大事にしなければなりません。しかし私たちの心を奪われるものにこの地上のものに執着を持ってはいけないですね。何があったとしても神様が言われたら私たちはそれを捨てる覚悟を持って神を愛さなければならないですね。さらにですね、マタイの6章の33節にこう書いてあります。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。地上のものを愛し、そして大事にしなければなりませんが、ね、それら衣食住のものは全て神様の手の中にあるんだと言っている。神様を一番とするときにこの地上のものはそういうもののようにして私たちに与えられる。不足もですね、十分認めながら与えられ、満たされ、そして私たちが必要と思うことは全部神様はご存知で、私たちに渡ると約束をしていてくださる。ですから、神の国、神様の御言葉と神の御心を、一番とし、私たちは従っていかなければなりません。第3番目に私たちはしなければならないことは、神様を悲しまさないように、いつも、努力しなければならないと思うんですね。なぜそう言ったと言いますと、神様の御心は私たちの、ね、心ではなかなか到底計り知ることができません。で、これが絶対神様が喜んでくださると思ったとしても、神様の御心ははるか高いところにあります。ね、神の思いは私たちの思いと違って、はるかに高いところにあり、全然違うところにあるというのが聖書の中に書いてあります。そのようにですね、私たちは、そのような、状況でありますが、自分のベストを尽くして悲しまさないように私たちは、この努力をしなければならないんですね。聖書の中にですね、いろいろ出てくるんですけども、まず民数記の11章を見ましょう。ちょっと待ってください。さて、民は広く笛を鳴らして、主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋を舐め尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所をタベラと呼んだ。次です。また彼のうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエルにまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカには玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだと、このように彼らは言ったんですね。これはですね、神様に導かれてすごい奇跡を体験し、後悔を乾いた血のように渡ったイスラエル民がアラノにおいて、 何もないところで神様によって養われた時に行ってしまったんですね。エジプトのところの肉が恋しい、エジプトの地の生活が恋しいと言ってからは神様に叫んだ、要するに埋めたんですね。で神様はそれを聞いた時に非常に怒られて、で神様は私たちがアラノで飢えて死んでしまうことを望んでる、願ってるんじゃないよ。干からびてしまって飲むものがなくなってもうですね、大抵死んでしまうことを神様は思ってるんじゃないだろうか。そういうふうにですね、彼らは神様のご指示を試した。神様はそういうことはできないだろう。いや、もう現実350万人の民が飢えて苦しんでいる、乾いて苦しんでいる状況を見て、神様はこの350万も養うことはできるだろうかと、そしてこんな荒の中で水が湧き出るだろうか、こんな荒の中で、ね、うずらを食べることができるだろうか、肉を食べることができるだろうかと、彼らは神様に、ね、つぶやいた。ところが神様はそのつぶやきを聞いてですね、そして彼らを戒めて、どんどんどんどん怒りがですね、火のように燃え上がり、最後にはですね、うずらが飛んできて体のお腹を十分満たしたというふうに、民主の住所の中にこのような出来事があったようです。その後、マナも振ってですね、体のお腹を十分満たしたというんですね。これを見るときに私たちは神様を試してはいけない。私たちにはできないが、神にはできる。神様は私たちが不可能と思えることを可能にする力を持っているということをですね、私たちはここで見ることができるんです。五千人の人がでパン3つと魚5つで給食された、満腹させられた。またパンだけで5000人、1万人以上の人たちが給食させられた奇跡がですね、イエス様の福音書の中に書いてあるんですね。ですから私たちはどんな時も神様を試すようなことを言ってはいけないです。神様信じていないような言葉を持ってですね、神様を試してはいけないんですね。これが神様が喜ばれない一つの、この罪のことなんですね。第2番目にですね、大事なことは、神様も忌み嫌われる出来事の第2番目は偶像崇拝であります。私たちはこの地上でいろんなものをですね、礼拝してまいりました。もうイエス様を知らない前には偶像礼拝を、偶像崇拝をして、私たちはいつもそこにお祈りに行ったりとか、初詣とか行ったりしておりました。まあ、私も小さい時ですね、家の中にお札が貼ってあるのを覚えてますね。トイレにも貼ってありますし、そしてお尻の中にも貼ってありますし、それから、皆さんの中にかまどって言ってますね。小さい時にかまどで火を起こしてたのを覚えてるのご飯食べてます。で、庭には井戸があってですね、井戸をこう踏み上げられた
らすいません。
そのかまどにはですね、かまどの神様が守るね、そういうですね、お札が貼ってあってですね、まあ、いろんな神様、私たちは、もう先祖から教えられてきたんですね。でも、神様はですね、その偶像を崇拝することは大きな罪だと私たちに戒めていらっしゃるんです。神は神と知らされて、神以外のものを神として崇めることを神様は決してお許ししないですね。そしてですね、神以外のものを神というふうに崇めて、それに立てまつることを決して神様は許す、お許しはならないんですね。ですから、先ほど言いましたけど、試す罪と偶像礼拝をする罪は大きな罪として私たちの生活から締め出してしまわなければならないんです。この第2章の手紙の5章の3章の5節にちょっと戻りますけども、ですから地上の体の諸部分、すなわち不倫行、汚れ、情欲、猥欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのですと書いてあります。形ある偶像礼拝を礼拝することは、それは非常に大きな罪ですけども、でも偶像ではない貪り、そして不倫行、汚れさえもそれをやり続け、それを自分の人生の中心に置くならば、それが偶像礼拝になると、このように私たちに教えているんですね。ですから、神様以外のものに心を奪われてはいけません。世の中にある良い話を聞いて感動して、まあ、神様以上にですね、神様の御言葉以上に感動してはいけないんです。 人間の情に至っては本当に私たちは喜んで感心するんですけども、神様の情、神様の御言葉以外に心を喜ばして本当に燃え上がって、私たちはそれをですね、立てまとることはしてはいけない。それだけですね、彼からよく言われるんですけども、あなたは人の情がよくわからんと言われるんですけども、確かにね、人の情よくわからん、まあ、情、人の情に情に耳傾けたら流されてしまいまして、神様の祝福はよく見えなくなってしまう。人の情に流されると、今度は神のくださった神の愛が全然理解できなくなるので、あまり世の中のことはあまり聞き流すようにしておくんですね。それにしてですね、偶像崇拝を私たちは気をつけなければなりません。2番目は、その先ほど申しました神を試す罪をですね、私たちは信頼してはいけない。第3番目はですね、何かと言いますと、会心の罪であります。入籍の25章、これ開いてないな。イスラエルの民が主殿の地にとどまって、モアブの女たちと会心を行い、そして神様の怒りに、あってですね、2万4000人が撃たれて、殺してしまったという出来事です。まあ、私たちの体はですね、神様の宮であり、神様の聖なる建物でありますので、神様の喜ばれないような、そういう会員の中に私たちを身を置くことは避けなければなりません。第1コリントの6章の9節から20節、お願いします。不淫行を避けなさい。人が犯す罪は全て体の外のものです。しかし、不淫行を行う者は自分の体に対して罪を、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代と洗って買い取られたものです。ですから自分の体を持って神の栄光を表してください。私たちは、ね、自分の体は神様から預けられているものです。私たちの命も私たちの体も神様は私たちに預けていらっしゃるんです。そして私たちのうちに神ご自身がご臨在してくださいまして、そして私たちは神の宮として礼拝を捧げる祭壇として神様に覚えられているんです。ですから、そのことはいつも思いながら、私の体は神の宮であり祭壇なのだ、だから不倫行を避けて汚れたことを避けて、私は自分の体を管理しなければならない、いつもそのようにですね、私たちはこのいつも思っておられる。これにしてこの3つのことです。試す罪と、偶像崇拝する罪と、そして神様が悲しまれる、その会員の罪を犯さないように、私たちは自分の生活を正してそしたら、その意味から、神様の御言葉と、神の御心を、私たちは引き分けることになります。罪に染まっていないならば、神様の御心をはっきりと知ることができ、あれによっては神様ご自身を目に見えない神様を目に見えるごとく私たちは意識することができる。神様の言葉をしっかりと私たちはそれをですね、いただくことができる。ヘブル人の手紙の10章の38節、最後です。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れをおののくなら、退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ知り取りて滅びるものでなく、信じて命を保つものです。恐れ知り取りて滅びるものでなく、信じて命を保つものとして神に覚えられているんです。そしてその命をしっかり握りしめて、天の御国を御国に目指して帰ってくるように神様は期待をしていらっしゃいます。そして日々の生活でその命を世のものに奪われないように、悪魔に、それをですね、奪い取られないように、その恵みを取られないように、神様私たちをいつも見守っていらっしゃいます。この方に支えられて、この1週間もしっかり信仰生活を歩んでまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたは私たちを愛し、御子イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。 インディコイエスキリストの十字架の死を通して私たちは贖われ、復活を通して新しく生まれ変わったことを感謝いたします。神様は今は神の子供としてあらゆる恵みと特権をいただき、その祝福の中に導かれていることを感謝します。その事情においても祝福を受けますが、来たる世界においても、例の世界においても、大いなる祝福をいただくことができるこの恵みを感謝いたします。どうぞ私たちの信仰生活をもっともっと広い、正しく、そして正々堂々とした力強い備えが生き方をさせてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。